はい、第二コリント7章です。7章の初めにこのような約束、これはこの前の6章の最後18節のところですね。その初めの16節の最初のところもそうですが、私は彼らの間に住む、彼らの神となる、そしてあなた方は私の息子娘となるんだという、そういう約束がある。で、さまざまな汚れがあるから、そこから清めて、神を恐れて、この場合恐怖の恐れでなくて絶えず敬うという意味がいつもあるわけですね。深い敬いの心で、神は全てのことを見通すという、そういう意味での恐れですね。そして間違ったことをしてたら、必ず当然神様だから陰でしていることも全て見抜いておられるわけなので、人間には隠れることは一時的にはもちろんできると。だけど神様の目はどのような一人でおる時の心の中まで全部見通されておる、そういう意味からの恐れということですね。俺も神様を敬うからこそ、その大いなる力を敬うからこそ恐れ、この全き聖なる、これは清められるということですね。なんか聖なる、完全に聖なるものっていうと、なんか歴史上にも、数えるほどしかないような聖人になるっていうようなことをこうイメージ、この訳からではしやすいわけです。他の訳は清められるということですね。この世の汚れから、さっきも言われたように分け放たれて、そして神様の使う、いわば道具となると、完全に神様の道具となるように分け放たれておくという、そういうことですね。絶えず、そのためには様々な罪の汚れということも日常的にそこから離れるということは当然あるわけです。この何が清めるのかですね。この清め、私たちを清めてくれるのは、これはまず信仰によって、罪があって汚れている心を持ってしまったといえば、これはイエス様の十字架を仰いで、それによってその汚れを除いていただくという、十字架を仰ぐということによってまず清めを受けるということ、これは信仰によってですよね。救われる、清めを受ける、それとその信仰によって罪許されて、さらに聖霊を受けて、その聖なる霊によって清められる。洗礼のヨハネが言ったように、私は水で清める、洗礼をしてですね、けれど私の後から来る方は聖霊によってバプテスマをする、聖霊によってですね清めもするということなんですね。でさらに、清めということに関して、ヨハネの福音書にあったように、人間の言葉はいろいろな間違った意図、そういうのもたくさんあるわけですね。神様を知らないときにはいつも考えたりする、思ったりすることは自分中心、自分中心ということがまさにその罪であり汚れであるということになればですね、私たちが神様から離れているとき、あるいは離れている人たちのたくさんのマスコミや、ね、インターネットやテレビやら、そういうコマーシャルとか、いろんなとこでの言葉っていうのはどっか汚れてるという。それはあると思うんですね。だけど、それと完全にそれこそ聖なるもの、離れたもの、この世の汚れから離れたもの、それは聖ということですね。その言葉が神の言葉であるという。だから神様の御言葉を受けることによって清めを受けると。人間の言葉ばっかり受けたら汚れてしまうという、そういうことがありますよね。そういうふうに私たちが清められるということは、 いろいろですね、道があるわけです。で、神様の御言葉が目で見える形で表されたものも、これは自然というも一つはそうなんです。だから自然も神の言葉の一つの現れなんですね。自然の壮大な美しさ、大きさ、広やかさ、山のような動かない、そういう神様の力や美しさ、清さというものは自然の世界を持っている。人間が作ったものは絶えず利益を目的とするということがありますね。こういう机でもきれいに作っても、これは儲からないといけないという。もう絶えずそういうふうに人が喜ぶこと、そういうことを考えてしなければできないわけです。だからどのようなきれいなものでも、どっか人間が作ったものってのは一種の汚れあるわけですね。まず儲けということとかがある、人から認めてもらうとか褒められるということがある。それに対して神様の作ったこの山々の光景とか、あの雪の真っ白な姿、あるいは大空、青空ですね、あるいは特に高い山の花なんかいうものはですね、全くそのような汚れた思いがないわけです。ですからそういう汚れた思いのないっていう自然の姿も神様の世界、神様のお心の繁栄である。そういうことで神の言葉によってもですね、清める。でそういうとこ行けない人でも、誰でもが受けられるのは霊的なイエス様、聖霊が語るイエス様の言葉によって清めを受けると、そういうふうなことですね。御言葉によって清めを受ける。これはその直接的表現はヨハネの15章のとこであったので、そのことも覚えていただいたらいいと思います。ヨハネ福音書の15章の3節のところですね。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているんだという、このイエス様の御言葉を聞き受け入れるということが清めになる。だから祈りの中で静まってイエス様の御言葉、語りかけを聞くということ、それが確かに一番誰でもに与えられる清めということでもあるわけですね。そういう意味で心の清めのためにも静まって祈るということはとっても大事だということになると思います。はい、そういうことをまず書いてあります。そして2節から再びこの具体的なことですね。これはパウロのようにですね、命を懸けて福音のために、日夜働いたような人でも、そのパウロような人をですね、悪意から追放、追い出そうとしたりですね、その代わり自分が主たるものになろうとかするような人たちが混じり込んできているということがあったわけです。これはイエスのよう、イエス様のように完全に清いお方であってもですね、あれは悪霊によってしてるんだ、悪魔の頭だなんて、そんなことまで言う、しかもそれ宗教家たちだった、そういうふうにですね、どんなに私たちが完全になったからとてですね、やっぱその時に、あるいはむしろですね、そういう時にもサタンは働くということなんですね。よくなるほどまた一方ではサタンがそれを壊そうとして偽りのことをこういうふうに広めさせたりする、そういうふうにこの世にあってはですね、どんなにしてもみんなからよく言われることは決してありえないわけです、もしみんなからよく言われたらそれは偽りだということなんですね。こういうふうに言っておいたら相手は喜ぶだろうと、こういうふうに言っておいたらこの人は怒らないだろうと、そういうことを考えてですね、するからみんなからよく言われると、そういうふうな偽物だっていうことになるわけですね。でもこういうふうなことはですね、普通は誰でもからよく言われるようになりなさいなんて、よく学校なんかで言われるわけです。 そういうことは初めてはっきり、それは本当に間違いなんだと、嘘なんだということは、ヒルティの本をですね、大学を卒業する頃に読んで、今言ったような表現で非常にはっきりと書いてあったことで、ちょっと驚いたことがあります。神につこうとすればですね、誰からでもよく言われることは決してありえないということをはっきり書いてあったことで、と思ったわけですけども、それは確かにそうですね。聖書の人物見ても、イエス様を見ても分かるわけです。他の異教のああいうふうな異教というか、本当の神様を知らなかった、でも真理に命を捨てたソクラテス、ソクラテスのような人でもですね、非常に悪意の罪をかぶせられて、そして、毒を飲まされるということが起こったですね。ですからみんなからよく言われるなんていうようなことは考えてはいけないで、神様からよく思われる、そういうことだけを私たちは思っていなければならないということなんですね。こうでもそうです。パウロのような人にもそういう非常な悪意を持って言われることがあったということです。それからここでですね、誰かに対して不義、不正なことを行ったとか、破滅させるとか、騙し取ったりしなかったというのは、このような類のことをパウロに対して言う人おったということだったんですね。で、そういうふうなことを言う人がおったけれども、そういうことをもちろん決してしてないんだということで、言っているわけですけれども、それどころかこの5節や3節の終わり、あなた方、私たちの心の中にいて、パウロの心の中にも信じる人々がいつも心の中に持った、けれども、あなた方、私たちの心の中にいて、私たちと生死を共にしているって、これどういうことなのかと、ここのところはこの訳では生死と一つにまとめてありますが、この元の表現ではですね、二つの別々の言葉を言っているわけです。で、そのようなのが本来ここのところなんですね。ちょっとそれを言っておきましょうかね。ここの言葉はですね、共に生きる、共に死ぬ、そういう言葉を使ってあるんですね。瞬、共にですね、瞬という言葉とアポスネスコ、死ぬという言葉、それの合成語なんですね。シナポスネスコ、共に死ぬ。それからもう一つの言葉は、瞬、共にということと、生きる、ザオーという言葉ですね。主、ザオー。だから、共に死ぬということ。それから、共に生きるということ。してるんだと。ですから、これは、特にパウロがですね、こういう別々の言葉をわざわざ使ったわけですけれども、人々と心の中においてはですね、いつも共に死ぬ。共に死ぬというのは、これは霊的な意味ですよね。実際に死ぬというのは一回きりで共に死んだということを、一回きりでそんなことはないんですけど、いつも古い自分において共に死ぬ。いつも霊的にイエス様の霊をいただいて、共にいつも生きると。そういうふうにですね、いつもいつも、この、信じる人たちと共に霊的に生きていたと、それぐらいですね、深い関係を持っていたということです。で、これは祈りということの中でですね、いかに祈りというものが深くあったかということを表しているわけです。誰からとこと思う、その人心の中にあってですね、共に生き共に死んでるというぐらい、そういうことをいつもいつも思ってるぐらいですね、このように深く祈りの中で、 生きていたということなんですね。で、次のこと、私はあなた方に熱い信頼をしていると言われますが、これはですね、普通の信じるという言葉でないんですね。信じという言葉でないから、非常に率直に話したと、そういう意味の言葉です。それで、パレシアという言葉なんですけれども、信じるというふうには訳されないことです。大胆とかですね、率直に言うと、まあ、そういう意味の言葉なんです。で、非常に率直に言ったと、まあ、そういうことであるわけですが、で、あなた方について大いに誇っているって、もこれも日本語の誇っているってはちょっとニュアンスが違うんですよね。このパウルがこの誇るということを使うと、この喜びっていう意味を含めて言ってるわけです。患難をも喜ぶということなんですね。患難をも喜ぶ、それは別の訳では誇るということを使って誇ると言ったりしますが、患難を誇るっていうのはどうも合わなくて、だから患難をも喜ぶっていう、そういうニュアンスが強い言葉なわけです。で、こんなような状況にあるのにですね、慰めに満たされている。この第二コリントの手紙では、この慰め、という言葉がパラクレーシスという言葉ですね。これがよく出てくるわけです。他の書物ではパラクレーシスという言葉はそんなに出てこない。ローマ書では3回だし、他のものもごくわずかしか、ほとんどわずかしか出てこない。第一コリントではただ1回です。第二コリントでは11回も使われているんですね。第二コリントで特別に多く使われています、このパラクレーシスという言葉、慰め、あるいは励ましというニュアンスもあるわけですけれども、でこの5節にですね、マケドニアに着いた時、私たちの身には安らぎがなく、いろいろ苦しみがあったということを言っています。でこのことですね、パウロのような人にやっても、これは当然そうですけれども、さまざまな難しい問題で安らぎがなくて、さまざまに苦しい、内には戦い、外にも両方に戦える、内にも恐れもあったと、でもこういう状態がずっとあったということがわかります。この地上である限りはですね、私たちもどのように信仰が進んだとしても、さまざまな試練、誘惑もあったり苦しみがあったり、こういうふうに理由のない悪いことを言われるということがあったりしてですね、こういうふうにいろいろな心の動揺も起こったりするということです。で、そのことがあったけれどもですね、そういう中にもそういう気落ちしたものをも力づけてくださる神様は、テトスが来たことによって慰めてくれたんだと。ここでもまたパラクレシスが出てきております。で、次の7節にもあります。あなた方が受けたパラクレシス、慰めによってそうしてくださったとか。で、ここであなた方は私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたから一層喜んだと。まあ、こんな風にあってですね、鉄人のようにですね、何が起こっても不動だと。感情的に何も動かない。そういうことではなかったということがですね、こういうところからわかります。どんなことが起こっても動揺もしないんだ。ということはなくって、さまざまな憂い、悲しみ、悩みもあったわけですね。そしてテトスが来てですね、良い報告をしされたということで、非常にそれまでですね、コリントの人たちに厳しい手紙を書いたわけです。それでどのような反応があっただろうかということを、とても心に 気にかかっていたわけです。それがですね、神様の導きによって、その厳しい手紙というものがですね、とってもよく受け入れられたと。そうして様々な問題、根本的な解決へと結びついて導かれていったということを知って非常に喜んだということなんですね。こういうふうに生きた人間関係というものがこういうとこからわかるわけです。まあ、こういうふうな点をですね、救いは例えば十字架にありという、そういうことはもちろん根本にあるんだけど、そういうことばっかりではですね、こういうようなパウロの生きた心持ちがよくわからないわけです。で、コリントのこういった手紙を具体的なことを見ますとですね、一見どうもマケドニアについたとか、どこテトスがどうこうとか、なんか私たちは関係がなさそうな昔のことのように見ますが、そこからですね、そういうふうに信じる人たちの人間の心の深いつながり、祈りっていうのはどういうふうにされていたのか、そういう具体的なことがわかるわけです。ですから私たちもそのようなですね、生きた人間関係、ということをですね、少しでも持てるようにというふうに導かれたいと思うわけですね。こういうところを見て、ほんのちょっとしたことでもですね、私たちの気落ちした心を励まされることある、これも確かなことです。ですから私たちもですね、他の誰かと関わりがあったら、前にも言ったように、ああいう全校集会、四国集会とか、今度の冬の集会とか、祈りの友、そういう時の知り合った人たち、あるいは名簿とかでですね、折々にですね、そういう御言葉を送るという、自分の悩みを書いて送ったっていけないわけです、なんかね。相手から言われても見てないのにですね、何にもね、自分の悩みやらこういう問題を書いたって、一方的に書いたって、それはかえってですね、状況わからないから疑問になるだけのことです。そういうことは相手を励ますものではないわけですね。相手がどのような状態、もしかして何かで悩んでるかもしれない。その時に御言葉がよってですね、励まされることあるわけです。そういう意味でですね、絶えず私たちは、自分が暗い気持ちになったところを訴えるために使うんではなくって、ここにあるように誰かが暗い気持ちである、それを御言葉によって、あるいは何らかのよく知らせによって相手を励ますと、そのために手紙はがきということも意味があるわけですね。でまずそういうふうにですね、こういうふうに人を作り上げるためにということです。自分が分かってもらうために手紙を書くっていうんだと、これは自分中心だから、あれは罪になるっていうことがあります。で、人から尋ねられればですね、それはそういうことほら時には必要な限り言ってももちろんいいということになりますが、人が言われもしないのにですね、そういうことじゃなくて、誰でもそういうふうに問題を抱えておるわけなので、ふとした御言葉が力になるということがあるんですね。これは良き知らせ、福音というのは意味は福、良き知らせという意味なんです。ここもテトスによってですね、良き知らせですね。神様の導きによって混乱した状況、本当によく導かれたという、これ具体的だったわけですけど、私たちはいつも福音という良き知らせを与えられているので、それをですね、知った人たちに少しなりとも一言でも、はがきでもメールでも、時折ですね、送るというようなことですね。そうしたことも神様は用いてくださるということがあるわけです。で、そういう相手の人がそれによってですね、何か良き励ましを受けたら、その人はまた別の人にそういうことをするでしょう。まあ、そういう形に良きことがですね、良き知らせが互いにこう反響していくというですね、まあ、そうしたことを私たちもできる限りでですね、したら方がいいということになるわけです。それから、今日のタイトルに少し挙げたんですけども、ここで悲しみということに二通りですね、パウロが並べてあって、これはよく引用される、引用句に使われる言葉ですね。実節の。だから9節からつながっているおるわけですね、前から。あなた方がただ悲しんだからではなくて、悲しんで悔い改めた。 これは一つ一つの罪がこれが悪かったとかいうこと以上にですね、人間のことばかりこう思っている、それを神様の方に根本から方向を変えたということなんですね。この悔い改めっていうのはもともとメタノイア、ヌースっていう言葉が来てるんですね。メタは転換すると、メタノイアを理性的なこう方向転換なんです。それで日本語のこの悔い改めとはちょっとニュアンスが違うわけですね。で、神の御心に沿った悲しみは救いに通じる悔い改め、根本的な方向転換へとつながって、そして神様との結びつきが新たにされると。この世の悲しみは死へと至る、非常に大きな違いがあるということです。これはですね、悲しみというだけでなくて、悲しみと苦しみってもよく混じり合ってるわけです。非常にですね、自分が愛する子供が突然死んだとか殺されたとか、災害でも、それ深い苦しみ、痛みでもあるわけです。悲しみでもある。そういうね、悲しみと痛み、苦しみっていうのは決して分けられない、深いほど混じり合ってくるわけなので、これはだから、そういう非常に深い苦しみもまたですね、このようにそのままでは死に至る。けど神様の御心に沿った苦しみ、痛みというものも救いへと導く大きな強力な道具になる、道になるんだということにもなるわけです。この世に生きる限り私たちはさまざまな人それぞれの悲しみや苦しみ、心の痛みを持っているはずですね。他の人にどんなに言ってもそれは解決できないという、言っても間違って受け取られるとか、他の人にうっかりしたら言われてしまうとかですね、そういうことも起こったりする。で、それが神様への根本的な方向転換を強めるっていうことになったらですね、どんなに深い悲しみであってもそれはさらなる救いへと導かれるものになるということを言いたいわけですね。これはパウロが非常に厳しいことを言ってですね、このコリントの人らに、そしてさまざまな悲しみ苦しみをコリントの人たちは受け取ったわけです。そこからパウロに対して怒るとかですね、パウロはあんな厳しいこともう嫌いだ、もっと優しいことを言ってくれる人を行こうとかですね、そういうようなことにならなかったわけです。神様に祈ってですね、パウロは非常に厳しいことを書いたわけです。それによってコリントの人たちも多くは悲しんだり苦しんだりしたけれども、最終的にはこのようにテトスが報告したように非常に良い結果になって導かれていったということなんですね。この人間が集まった中でのさまざまな問題って本当にいろいろ起こるわけですよね。そういう時にどうしたらいいのか、私たちも本当に、その問題が大きい深いほど困ってしまうわけ、困り果てるわけですね。そういう時にこのように神様に立って、そして本当に必要な言葉を語る、あるいは祈ると、言葉にならない言葉でということは祈るということですね。そうして示されたことを少しなりともするということで、この悔い改めになるということですね。悔い改めに向いて救いにつながるということで、こういうふうに深い悲しみであってもこれが良きことにつながるっていう信仰を持っておればですね、それは実はイエス様が一番最初の時に言われておったことです。イエスが山で教えられた、悲しむ者、ああ幸いだ、悲しむ人たちは幸いだって言われた。どうしてかというと、その人たちは神によって慰められる、励まされる。その深い悲しみによってですね、そこからもう希望を失ったりするんじゃなくて、神様をさらに求めてすがっていくならば、神様と結びつく、神様への方向転換がはっきりされるというわけです。悲しみがなかったらこの世の方に方向転換をしてしまう、 まあ、人から褒められたりするばっかりだったらですね、甘やかされて、そして、神様の向く必要がないから。だから、心の中がだんだんと人間ばかり見てみてしまうわけですね。だけど非常に深い悲しみがあったら、人からの慰めではとても答えならないということがあって、神様に向くと。そして、救い、あるいは神様からの励ましを豊かに受けるということですね。そういう意味で、イエスの言葉、悲しむ者は幸いである。それはこのように、神様の方に方向転換をさせるものになるから。というわけですね。悔い改めと方向転換ですので、そして神様の方に向かったからですね、この11節で一つ一つ書いてありますが、熱心を与えたと。もうやる気がなくなったんではない、やる気がなくなったんとは逆にですね、あ、これではいけないと、神様に向かって真剣にやらなければいけないと。弁明、これはもう何言ったってダメだということでなくってですね、適切な方法でやっぱり間違ったこと、正しいことは正しいことと言うという憤りっていうの、これはそういうふうに間違ったことをしたこと、そういう悪に対する憤りということもあるわけですね。恐れ、これはパウロのこの叱責、パウロの言葉に対する恐れ、パウロの背後にある神様に対する恐れですね。憧れとか愛慕とか憧れっていうのは、これはパウロやテトス、そういうふうに福音のために本当に一生懸命になっている人たちに対する憧れというか愛、愛ということですね。愛慕と訳してしているところがあります。熱意、これも初めとはないですね。そのような間違った混乱した状態からですね、そこから出て、そして神様の御心にかなったこの、かなったようになりたいという熱意、熱心。それから懲らしめ、これは必要なこと。悪いことをして、はっきりそれは間違っているということに対してはですね、曖昧にしないで、はっきりそれを処罰をする。悪いことは悪い。というふうにはっきりするという、まあ、そういういろんなことがですね、もやもやもやもやした気持ちというものがこのようにはっきりとして生き生きとしてですね、対応できるようになったと。自分に対しても、この集まりに対してもと。パウロの言葉が非常な祈りの中から出たために、そのようにいろんな意味で覚醒をしていったというんです。ですね、コリントの人たちが悪もいろんなことごちゃ混ぜにみたいになってたのがはっきりしてきたと。御言葉はそういうふうにはっきりさせるわけですね。で、この混乱した状態がどんなんだったかって、大前に学んだところでちょっとだけ見たらですね、混乱した状態の具体的な例は、例えば前の1コリントの、第1コリントの5章にあったですね。5章とか6章とか、第一コリントの5章の1節とか見たらですね、現に聞くところによると、あなた方の間に淫らの行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのことだったと。父の妻を我が物をしている、それにもかかわらずこんなに高ぶっているのかと。むしろ悲しんで、こんなことをするものに除外すべきではないのかと。すでに裁いている。まあ、こういうふうなことを言ってですね、こんな人をそのままに置いておくと。厳しい措置を言いもしないで、このまま置いておくと。これ本当に間違っているということを非常にはっきり言ったり、この6章を見てもですね、6章で仲間争いをしていてですね、そしてこの6節で、兄弟が兄弟を訴えるのかと。あなた方の間で裁判沙汰がある。どうして不義は甘んじて受けないのかと。 むしろ奪われるままにいないのかっていうふうなですね、このコリントの信徒同士の中で訴え合い裁く、そんなこともあったということですね。この一つです。こんなふうにさまざまな混乱した状態があったというふうに元のとこ変わりますよね。そういうことに対してパウロが厳しく言ってですね、処罰すると。それを改めないんだったらその人たちも追放するという、こと。それ以外にも前にも言ったように霊的な間違った考えをですね持った人たちもったわけです。それがこのようにさまざまな意味で目は覚めてきたということだったんです。これはもう私たちもそうですね。この絵はそういうふうに曖昧にしたままでやるという、これはまあ信仰を持ったらですね、そういうことをはっきりさせるというところがある。神様の御言葉、あるいは聖なる霊っていうものはですね、この世のもやもやした曖昧なものを一つ一つはっきりさせていくところがあるわけですね。まあ、そういうことをここで言ってます。でここは特に元の原文の表現も特に、力強い表現になっているんですね。この11節です。ですね、ここのところは日本語にはちょっとなりにくいんですけれども、あなた方に熱心、これはギリシャ語でアッラという言葉なんですね。アッラという言葉を置いて次熱心、それから次の弁明、それからまたアッラ、さらにはという意味です。それに加えて、さらには憤、り、さらにはと恐れ、さらには憧れ、このアッラという言葉をですね、繰り返し繰り返し一つ一つに全部入れてるわけです。アッラアポロギアン、アッラアガナクテイシン、アッラフォボン、アッラエピポッセイシン、アッラゼロン、アッラエクディケイシンと、そういうふうにですね、一つ一つこの言葉の間にアッラという言葉を、まあ、ギリシャ語ではまあ、日本語ではそれに加わるにっていう感じですね。こういう表現の言葉を面倒がらずに一つ一つに入れているわけです。もうこういう表現から見てもですね、とってもパウロはここに力を込めて書いたってことが分かりますね。こんなパウロの細かい心の感じを読み取るためには、これはちょっと翻訳では難しいところなんですね。日本語では全然入れられないからですね。もう一遍ちょっとこのところを見てみますね。アラアポロギアン、アラアガナクテーシン、アラフォボン、アラエピポセーシン、アラゼロン、アラエクディケーシンというふうになっているということです。はい、こういうふうにですね、具体的なこの集まり、信徒たちの集会の問題に関してですね、パウロはその中に巻き込まれることなくですね、あくまで神様の御言葉に立って、そうして神の言葉を語り続けたと。それによってこの集まりの混乱した状態がきれいにですね、清められて、で一人一人の信徒も目が覚めていったという、まあ、そういうことをここには書かれてあるということなんですね。これは集会の問題にもそういうことあるし、私たちの心の中もそういうことあります。心の中もやもやもやもしてですね、もうそういうふうに混乱してくることもしばしばあるところですけども、御言葉をしっかり受け取ることによってですね、心の中がすっきり清められるということですね。何が良くないことかということを分かってくると。神の御心に沿って悔い改めに向かうというのが一番のことで、悔い改めってもなかったら人間のことばかり、自分がこうなったら誰それのせいだと、誰それのせいだ、この災害のせいだ、誰それのせいだ、自分の悲しみ苦しそうだ、常に人間や自分の外のことのせいにすると、せい。そうする限りはですね、このように最終的に死に至るということなんです。 それがこの世の悲しみを起こし、あの人がしたからこうなったんだと、こんなとこで生まれたからこうなったんだと、こんな親がおったからこうなったというふうな感じですね。こんなところで育ったらこうなったっていうふうなことは、まあ、この世の悲しみや苦しみ不満、それをずっとしたらもうそういうふうに命とかないということなんですね。でそこが全てのことはですね、自分の罪ということは一番奥にあるから、そこを方向転換して神にこの向かうことによって、救いというものによって、また神様から本当の強み力をいただけると、それは誰においても成り立つということを、まあ、ここで、本来こういう具体的なこととして言おうとしているということなんです。まあ、そういうことですので、私たちも様々なこの世の問題に関して、いつも御心に沿って、神様への方向転換ということを目指したいと、そのように導かれたいと願うわけです。はい、以上です。